こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。タブレット端末での授業が普及する小学校のデジタル化の中で、新しい問題が生まれているようなんです。一つ一つは小さな不便であったとしても、やがては学習の大きな障害となることもあります。今回は三菱鉛筆が新しい問題をどのように解決し、児童や生徒たちに価値をもたらしたのかを探り、マーケティングに学べることを紐解きます。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ご紹介したいのは、三菱鉛筆が2023年11月に発売したユニタブレット授業鉛筆です。小学校でのタブレット端末を用いた授業を想定した、現在の現場のその教育現場に合わせて開発された新しい鉛筆なんです。この鉛筆の特徴は、鉛筆の材質の光沢を減らすことによって、普通の鉛筆よりも黒く濃く描けることにあります。小学校で実施されるタブレットやパソコンを使った授業では、児童がノートやプリントに書いたものをタブレットのカメラで撮影し、画像を共有しながら授業が進められます。ノート、プリントに鉛筆で書いた文字をはっきりと読めるように撮影するのは、子どもたちにとっては難しかったりするようなんですね。というのも、端末はスマホではなくタブレットという大きなサイズなので、端末の鍵になって手元が暗くなりがちだからです。また、鉛筆の芯の主原料というのは黒鉛なので、鉛筆の文字は黒色というよりもどちらかというとそのグレーがかかっていて、さらには文字が光を反射して撮影すると見づらくなるというのもあるんです。これらがタブレット授業での負になっていたわけなんですね。で、三菱鉛筆は当時、ユーザーへのヒアリングを実施しているんですが、調査から先ほど見たようなタブレット授業での負を見出したんです。教師や教育関係者、児童の意見を聞くと、タブレット端末を使った授業への不都合なところが見えてきました。授業が止まってしまうとか、文字がよく見えず集中して授業を聞けない児童が出てくる。自分の意見が周りに伝わらなくて悲しいといったネガティブな声があったとのことなんです。こうしたタブレットを使っての授業での負を見出したことが、ユニタブレット授業鉛筆の開発のきっかけになりました。タブレットで撮影したり、教室のスクリーンに映し出したりする授業でも使いやすいと、あと見やすい鉛筆を作れば、先生も、児童たちにも役に立てるという思いからです。はい。で、三菱鉛筆の開発チームは従来の鉛筆と比較して使い勝手が損なわれないことに注力したんです。今までの、いつもの鉛筆の使い心地を保ちつつ、タブレットを使う授業でも使えるような鉛筆を目指しました。開発過程では試作品と従来の鉛筆を何度も比較し、書き味の滑らかさを検証したんです。また、書き心地だけではなく、消しゴムでの消しやすさも重視し、様々な筆圧とか撮影条件下での実験を行いました。社員やその家族、さらには実際の小学校の環境でも試験が行われ、学校ごとに異なる天井の高さとか、照明設備などの条件下での使用感を検証し、人の感触も評価基準に入れたとのことです。こうして開発を通じて、このような開発を通じて、実用性と快適な使用感を両立させることに成功したのが、今回のユニタブレット授業鉛筆なんです。黒く、あと濃くという特徴で、商品名のネーミング、ユニタブレット授業鉛筆、これもわかりやすいというのも特徴的かなと思います。はい。では、この三菱鉛筆の話から学べることを後半のパートに入って掘り下げていきましょう。この事例は問題発掘から価値提供の進め方に学びがあるんです。商品開発やマーケティングを進める上で大事なのは、これから言う次のような流れで価値を作っていくことにあります。ポイント4つあるんですが、1つ目は、生活者環境やその生活者の中で新しく起こっている変化や現実を直視する。二つ目が新しい現実の中で生まれている新しい問題を発見する。三つ目、その問題への解決策を作る。四つ目が解決することによって他にはない独自の価値をお客さんに提供する。これらが四つなんですが、今の四つをですね、今回のユニタブレット授業鉛筆に当てはめて詳しく見ていきましょう。一つ目が新しい現実の把握なんですが、まずはじめに生活者であったり顧客環境の変化を理解することからです。今回の三菱鉛筆の事例では、教育現場でのデジタル化、具体的にはタブレット端末を活用した授業がその変化でした。 こうした環境の変化は、従来の製品やサービスでは対応できない事例や、これまでにはなかった歪みのようなものが生じ、ここにビジネスの機会が生まれるんです。はい。二つ目が新しい問題の発見なんですが、次にそうした新しい環境のもとで起こっているであろう、新しい問題を発掘します。三菱鉛筆の場合は、タブレットでの授業で子どもたちが鉛筆で書いた文字が撮影時に読みにくくなって、それが授業の進行の妨げになってしまっていると。まあ、こんな問題を発見したんですよね。従来のタブレット端末を使っていなかった教育現場では発生していなかった問題であり、デジタル化によって初めて生まれた事象なんです。三つ目は解決策の開発です。先ほどまでで自分たちが解くべき問題が明確になったら解決策を作ります。三菱鉛筆はタブレットを使った授業での問題を解決するために、黒く濃くかけて、それでいて光沢を抑えた新しい鉛筆の開発に取り掛かりました。鉛筆の書き心地だけではなく、消しやすさ、消しゴムでの消しやすさも重視し、テスト検証を繰り返し、実用性と快適な使用感を両立させた鉛筆が出来上がったんです。はい。四つ目が独自価値の提供にあたるんですが、最終的に大事になるのは、新しい問題の解決策がお客さんにとって価値をもたらしているかなんですね。三菱鉛筆の新しい鉛筆であるユニタブレット授業鉛筆は、デジタル教育環境における新しい問題を解決し、それによって児童や教師にとって価値をもたらしています。鉛筆で書いた文字であったり、絵も含めてですが、撮影が簡単にできて、画像を共有して映し出した画面やスライドでも、鉛筆で書いた文字がよく見えるので、授業を進める邪魔にはならないでしょう。先生も児童も両方も集中力を切らすことなく授業に臨めます。ここまで見てきた一連の流れは、環境の変化を捉えて、新たなニーズを捉えることで新しい価値を市場に作り出すというビジネスのお手本のような事例だったので共有をしました。はい、そろそろクロージングです。今回は三菱鉛筆のユニタブレット授業鉛筆、こちらを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントのまとめとして、問題発掘から価値提供の流れ、この全体像をもう一度押さえておきましょう。4つステップがありましたが、1つ目が生活者環境や生活者の中で新しく起こっている変化や現実を直視する。現状把握が1つ目。2つ目が新しいその現実の中で生まれている新しい問題を発見する。3つ目が問題への解決策を作る。4つ目、解決することで他にはない独自の価値をお客さんに提供していく。以上が全体像です。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。